川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディーガーディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツッコンこと佃
藤田貴子と
音楽担当バンブーでお送りをいたします。はい、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店します。うん、今しょうもないところで入って言ったら俺笑いそうなって思って
え
この後笑わずに喋れるかなとか
そんな愛の手入れた、
愛の手入れたやんな、
よ
っ よちゃうわ
違います
お姉さんやめてよもう
よっって
よでね、今日気合の入るような銘柄のお酒をね、うん、ちょっと
ブラボー
みたいな、ブラボー
じゃないか、
ブラボーじゃないか、
今そっちですね、
そっちやね今、
ああブラボー、ブラボーよかったね、
よかったね、よかったけど惜しかったな、
うん、
試合は互角やったもんな、
夜中にわー言ってました、
うん、なあ、ね、どこを押して文句言わなあかんか俺には分からへんねん、
いや、うん、言うことはないでしょ
う、うんうん、もう感動やし、うん、PK にしてももう自分が蹴ってるようになってまうやん、
うん、
ほんなんもう、いやそら枠の外へボンボンみんな外したら別やで、ちゃんと枠に行って、ね、向こうのキーパーうまいだけやん、
う
ん、言
う
たら、
うん、そう
そこをどうのこうの言うっていうのも私の性格ではないかなと思いつつ、う
ん、いや PK はほんま勇気いるからね、うんうん、いや勇気をたたえとったじゃないですか、うん、いやあれはほんますごいと思う、
そうやね、うん、いやほんまそう思うわ、うん、もう誰か過去にちょっと覚えてないけど、うん、PK になったらもうサッカーじゃないっていう風に言
う
てた、
うん、
その一流の人があったけどね、うん、海外の人で、
うん
うん、それはもうほんまにくじ引きに近い、
うん、
もう言うたらもう足ボロボロになった中でやらなあかんっていうね、
そうそうそうそう、
あサッカーの話したらもう30分終わった
かも、ね、もうあっても終わってもいかんいかん、うん、
で今日はですね、はい、防災ショットバー、災害後にあったけれども、災害にあったけれども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を毎度用意するというスタイルでやっておりますが、
はい、
今回も兵庫県を応援するということで、うん、兵庫県のお酒をご用意いたしました、
はい
ね、2022年最後、
はい、最後
ね、うん、12月、
はいはい、ちょっとお品書きが高子ちゃんのお手元にありますので、はい、読んでいただいてよろしいでしょうか、
はい、紹介します。今回はですね、兵庫県宍粟市山崎町にあります山陽杯酒造株式会社さんをご紹介します。天保8年1837年の10月、初代坪坂圭一郎が勝谷伝七宅を買い受けまして酒造業を創業します。兵庫県播磨地方の山間にある宍粟の地、揖保川水系の清らかで豊富な水に恵まれた自然豊かな風土、原料を生かし他では醸せない味わいの酒を目指しています。兵庫県最高峰氷ノ山の伏流水である揖保川水系の水を自社の井戸から汲み上げ、仕込み水として口当たりの良い軟水を使用しています。滑らかで柔らかいお酒の質を目指すにはこの水は必要不可欠な財産。酒米は山田錦をはじめ兵庫北錦、兵庫夢錦など兵庫県原産のもの。播州地域は日本を代表する酒米の穀倉地帯です。播州のものを播州の蔵が播州の水によって醸すことを信念としています。県産米ではなく兵庫県原産の酒米にこだわっています。しっかりと旨味を感じられながらも程よい酸があり、後半はスッと消えていくような、もう一杯飲みたいと思うようなキレのあるお酒を目指し、たった一口飲んで美味しいというお酒ではなく、日常的に食卓に置かれ食事と一緒に飲むことによってより一層互いのうまさが増すようなお酒が播州一献の理想です。食卓を彩り、つい笑みがこぼれてしまう笑顔を増やすお酒を醸し続けたいと思っています。本日は播州一献純米吟醸愛山と播州一献超辛口純米大吟醸山田錦をご用意しました。純米吟醸、こちらはですね、愛山はこの酒米のダイヤモンドとも呼ばれている大変貴重価値の高い酒米です。その特徴は大粒で心拍が非常に大きいこと、低温もろみにて丁寧に発酵させることにより素晴らしい味わいに仕上げられています。そしてもう一本の大吟醸は 日本酒度プラス6まで切り、後味すっきりに仕上げた辛口タイプの純米大吟醸。原料米は現在米は特 A 地域に指定される兵庫県横川地区の山田錦を 45% まで精米しています。どうぞお楽しみください。
はい、ありがとうございます。というところでね、今日はこのお酒の酒米のダイヤモンドと呼ばれる藍山を開けようかなと思うんですが、やはり日本酒度プラス6を切ってるという、うん、超辛口を一度味わってみたいし、超辛口の純米大吟醸って私飲んだことがないので、
確かに、
まあ、この超辛口純米大吟醸を開けさせていただきたいと思います、うん、ではちょっとお次いたしますね。いつもこっち陽気ついでますねって言われんねんけどなんて言ったらいいのかな、そうなんですって言うねんけどね、うん、
いやその通りですけど、
うん、その通りです
ではですね、今回も加古川の町、
はい、
応援するために明るい加古川の町を夢見て乾杯したいと思います、うん、では明るい加古川の町を夢見て乾杯。
乾杯。
あ、
すごい、
ごっつい辛口、
さすがプラス6 、
うん、
なかなかないですよね、うん、
純米大吟醸やから、はい、好きってこう喉を越えていきますし、
はい、
面白いなと思うのはあれですよね、飲んだ口に含んだ時マスカットみたいな味がします、
はい、
うん、でその後ズドーンってこう辛口が来て、うん、なかなか面白い大吟醸ですので、うん、皆さんも一度、手に入れてみてください、うん、山陽杯ですよね、うん、お店に行かれたら面白いんじゃないかなと思いますので、うん、直接行ってみてください。ブラッドハイキングがてらに、うん、山崎いいところですので、はい、お越しになってみてください、うん、というところで、うん、今回は前回も言いましたが自助共助公助について考えていきたいと思います、
はい、
自助共助公助って知ってます、う
ん、自助共助公助知ってるつもりなんですが、それぞれ説明せよと言われると頭の中では理解できてるつもりなんですが、うん、言葉に表すのって難しいですね、うん、もう分かってるつもりです。
なるほど、
う
ん、
まあね、イメージ分かっているものの、そのいざね、やっぱり一言で説明せえ言われたらなかなか難しいもんですよね。
そうなんですね、うん、ザビエルでも一言でって昔言われた時にそうやなっていう考え込んでしまったので、うんうん、ならばちょっと正しい説明を得るために広辞苑、これが一番正しいかなと思いまして広辞苑で調べてみることにしました。
広辞苑ですか。
そうです、つっくんも一緒に調べたんですけど、広辞苑で調べてみると自助、
うん、これはですね、自助とは自分で自分の身を助けること、
うん、
ね、まあ、他人に依頼せず、まあ、自分の力で、自分の向上発展を遂げることとなってますね、
うん
うん、
じゃあ共助、
共助とは助け合い、お互いに相手を助けるということです、
うんうん、
公助は、
公助がね、これ実は広辞苑には記載が何もないという信じがたい話、
信じがたい話、
はい、
自助は自分で自分の身を助けることですか、うん、分かりようで分かりにくい説明です ね、 ね、で共助は助け合い、
うん
うん、
お互いに相手を助ける、
うん、
助け合いとお互いに相手を助けるでは、なんとなくちょっと意味が違うような気がします。
そうですよね、広辞苑はあくまでも単語の持つ意味の解説ですから、うん、どうも分かりにくいといえば確かに分かりにくいかもしれませんね、
うんうん、でも一番びっくりしたのは公助という単語が広辞苑に存在していないということですよね、うんうん、新しい単語は掲載されていないっていうのは見かけるんですけども、公助という言葉が使われてから結構年月経つと思うんですけどね、うん、当たり前に使っている言葉なのになぜでしょう ね、 ね、
まあ、やっぱりね、公助っていうのは公が助けるのではなくて、やっぱり公が動くときにはサービスじゃないかなという部分があるみたいですね。まあ、法的な根拠からも一般市民の権利と行政側の責務だからということではないかなと考えられるんですね、うんうん、で広辞苑では少し分かりにくかったので、もうちょっと分かりやすいところを探そうということで、総務省消防庁の危機管理カレッジの定義を見てみました、
うん、
これもつっくんと一緒に見たんで、
はいはい、
つっくん、自助とは、
自助とはですね、災害が発生した時にまず自分自身の身を安全に守ることですね、うん、まあ、これはまあ家族も含まれると、うん、はい、で共助、うん、共助とはまあ地域とかね、こういうコミュニティですね、こういったあの周りの人たちが協力して助け合うということですね、う
ん、公助乗ってましたよね、うん、ここ
乗ってますね。公助とは、市町村や消防、あと県とかその警察、自衛隊、こういった公的機関による援助とか、まあ、救助ですね、うん、こういうことになりますね、
うんうん、分かりやすいといえば分かりやすいんですが、公助が救助とか援助ってなってるのもどっかちょっと引っかかりますね。
そうそう、市町村とか書いてあるのに、うん、県とかね、はい、国は書いてないのもちょっと不思議なとこですよね、うん、まあこれを聞いてだからなんだということなんですけれども、では何のために自助、共助、公助が必要なのか、どうも分かりにくいので、過去に発生した災害の教訓、まあ、検証資料ね、うん、せっかあの正しいものです。これからヒントをちょっとつっくんと2人で探してみました、
う
ん、
はい
はい、
大きな災害ごとに行きましょうかね。
とりあえず東日本大震災ですね、うん、これではあの激震かつ広域な災害、うん、あの被害と、うん、それから自治体とか首長、あと職員も被災と、うんうん、で災害発生直後っていうのは工事は十分に機能してなかったと、うん、で、まあ、ちょっと昔に戻りますけど、阪神淡路大震災では、うん、まあ、自治体とか首長、職員がまあ被災してると、うん、で自衛隊、警察、まあ、消防などの連携っていうのがもう全く不十分だった、
不十分でしたね。
それからポンプ車の台数よりも火災発生件数が非常に多かった、
うん、そうですよね、もうなすすべなかった、うん、ということですよね。
で、熊本のね、あの地震では、
ここ最近ね、
そうですね、うん、まあ、職場のね安否確認もできずに、まあ、集まってきた人の状況の把握ができてないと、
あ、行政がね、
うんうん、で役に立たなかった、まあ、今までのね既存の災害対応マニュアルだったと、うん、まあ、それから、あとその避難所の運営に多くの職員がね、うん、やっぱり追いまくられてしまった、
ああ、そういうことですね、うん、まあ、これらの教訓から鑑みて、ならば行政をやはり当てにはしない防災活動の必要性がマスターはあるように思うんですね、うんうん、
でも行政を当てにしない防災活動って成り立つんですか、うん、やはり公助というのを掲げる行政を災害が発生する前から一般市民が当てにするっていうのはどうもなんか危うさというか、ちょっと宝くじを買うのと同じように感じてしまうところがあります。
そうですよね、うん、もうここの部分は宝くじを表現される方も多いんですけど、まあ、あのいい表現だと思いますよね、うん、当たってるか当たらへんか、うん、勝っただけで当たった気持ちになる、うん、っていうことですよね、うん、まあ、災害が発生する前から当てにしてるのはとても私は危険な状態かなとは思いますね、う
んうん、ね、まあ、宝くじと、まあ、同じと考えた場合に、まあ、くじをね勝っただけで当たったつもりになって、まあ、散財してしまうという、うん、ね、いうことで考えたら同じかもしれませんよね。
そうですね、もしもあなたが災害発生時に行政を当てにしていると考えているのならば、災害が発生した瞬間にはなんか騙されたっていうような誤解と疑念を生じてしまうということもあるんじゃないかなと思うんですね。
騙されたと、うん、大きな誤解と疑念というのはどういうことですか？
まあ、勘違いしないでほしいんですけど、ここで伝えたいのは、行政自身は、まあ、正義の味方というかウルトラマンやスーパーマンではないということなんですよね、はい、正義の味方であるのは間違いないんですけれども、絶対無敵でもなければ不死鳥でもないということです。
マスター、ちょっと分かりにくくなってきました。
そうですか、うん、多くの人が忘れてること、災害が起これば忘れてしまうことがあります。それは一度災害が発生すれば、行政自身も我々というか皆さんと同じ被災者だということなんですよね、うん、このことを忘れてはいけないということです、
うんうん、同じ被災者、確かにそうですね、うん、大切な家族を置いて災害対応されているっていうようなニュースも見かけますし、でもいてくれれば心強いですよね、
うん、ところがというか残念ながらというのか、まあ、実際用語に定義すら存在しない公助は、災害が発生したその瞬間には絶対我々というかあなたの隣にはいないわけですよね、うん、であなたに降りかかる危険はなので排除はしてくれないということです。
ああ、そうか、そう言われれば災害発生の瞬間に私の隣にいて守ってくれるなんてことは絶対ないですね。
ないですよね。
だったら 行政の存在意義っていうのはどう位置づけられるんですか。
まあ、行政を利用する、言い方悪いですけどね、利用するのは災害が発生するまでと、うん、復興が始まってからということではないかとマスターは思います。
災害が発生するまでと復興が始まってから、うん、
まあ、行政の公助というものは災害発生の瞬間に助けてくれるというものではないということはお分かりいただけますよね、はい、災害発生の瞬間はやはり自助努力しかないということです、うん、まあ、災害が収まってから共助が始まり、その先に公助があるのではないかなとマスターは考えています。
まあ逆のパターンでね、うん、あの災害が発生するまでに共助という形で、まあ、災害対応が、ね、ある、防災を学んで、うん、その学びのスキルアップをお手伝いするしてくれるっていうのが、まあ、公助であるんかなというふうに考えますけどね、
うんうんうん、あ、なるほど、うん、そういう意味での発生するまでっていうのと復興が始まってからっていうことなんですね。
そういうことなんですね、うん、また災害が発生した後にみんなで協力し合い助け合おうといって言い方悪いですけどのんきな考え方は災害が発生する前から持つことは危険ではないかと思います、う
ん、もうそれって共助ではないんですか。
災害が発生した瞬間には防災活動、防災行動っていうのは自分自身ですでに取り終えていることが重要なんですよね、うん、ちょっと分かりにくいんですけどね、うん、その構えを学ぶことがとても重要な備えです、うん、ところが世間ではほとんどが事後処理行動に目が向いています、はい、また事後処理行動に目が向きすぎていることでさらには他者依存とか他人任せという防災が始まっているというか陥っているというのかね、うんうん、
他者依存、他人任せの防災ってどういうことですか、うん、
まあ、今一度ね、災害が発生した時のシミュレーションというか想定訓練をやり直してみると見えてくるものはたくさんあるんですよね、うん、
災害が発生した時のシミュレーション、うん、想定訓練、頭の中で防災訓練ですね。
そうそうそうそう、そういうこと、うん、ではですね、まあ、高子ちゃんが防災活動だって思うのは何をすればいいと思われます、うん、
防災活動は例えば避難誘導、うん、消火、うん、救助、うん、応急処置、うん、それから避難所の運営とか、うん、安否確認、炊き出しとかですかね、
う
ん、
そうですよね、まあ、よく見受けられる防災訓練には今言われたようなものがあるんですが、はい、よくよく考えてみると今高子ちゃんが言ったものは災害が発生した後の事後処理の活動になるんですよね、はい、まあ、ちょっと言いにくいけれども生き残った人だけが助け合うシステムの構築っていうのが、うん、言い換えであるんですね、はい、さらに言い換えれば非常にきつい言い方ですが災害発生の瞬間に亡くなった人は対象外の活動と読み取れるんです。
確かに言われてみると生き残った人だけが助け合うシステムですね、うん、
それが今防災ってなってしまってるのが寂しいことですね、うん、これらは自分が生き残ったことを大前提とした活動にちゃんとお分かりいただけましたよね、うんうん、自分は大災害でも怪我もせず生き残れて問題なく動けるという大前提の想定、うん、これでは問題だらけだということです、うん、防災活動は着眼点をどこに置きどのように活動すればよいのかを定義、ね、自分で決めることが大切だということなんですね。そこから始めれば一番私はいいと思います。まず第一は災害発生の瞬間、その瞬間に死なない対策が非常に重要だと考えます、うん、なので死なないための事前準備こそが本当の防災活動と言えるのではないかなとマスターは思っています、うん、
ではどうすれば最適な備えができるんでしょうか。
なのでまずは生き残れる大前提の考えは捨てるということですね、
はい、
まあ、死んでもかもしれへんとは思う必要はないですけどね、うん、自分が想定する災害を一回列挙してみ、まあ、地震だとか台風だとかね、それぞれの災害が発生した瞬間を考えて自分はその瞬間に死なない対策ができているのかを自分の普段の生活の中に落とし込んでみるということですね、うん、買い物行ってる瞬間とかね、今仕事してる瞬間とか、はい、まあ、あくまでも大事なことは恐れすぎたり、はい、過剰に心配する必要はないということですね。ここは大事です、うん、まあ、仕事先で地震が起こったらとか遊びに行っていて豪雨に出会ったりとか、まあ、身近なことでは就寝前に火の始末はできてるのかということも、うん、まあ、あの普段の生活スタイルの中でできる安全対策、防災活動と言えるわけです。
そうか、 でもマスター、それって簡単なようで少し難しいですね。
まあ、言うなれば自分の目指すところというか、防災の目指すところは自分の大切な人が死なない、
はい、
これを決して忘れないことですね、こうすれば自分自身にダメージが少なくなるというだけで考えていただければいいのかなと思うんですね、それともう一つ大切なことは、勘違いしないでほしいのは、先ほど高子ちゃんが言った避難誘導、消火救助、応急処置、避難所運営、安否確認、炊き出しなどなど、これを不要だと言ってるのではマスターはありません、これは私は思うにですよ、マスターが思うには人として身につけるべき当たり前のスキルとかマナーじゃないかなと思ってます。
確かによく考えてみると、当たり前といえばとても当たり前のことですよね、火がついたら消す、怪我をしたら治療する、住むとこがなければ作る、いない人がいたら探す、お腹が減ったらご飯を作る、確かにこれって日常の当たり前のことですね。
そうなんですよね、まあ、当たり前のことを当たり前にできる人として、当たり前の行動が取れる地域づくり、人づくりというのが、私は地域防災の中ではとても大切なことでだと考えます、まあ、そこにはですね、ごっつい大切なキーワードっていうのが存在していまして、私が思うには、これは東日本大震災で東北を歩いた時に強く感じたことですが、そのキーワードというのは覚悟という言葉と信頼、この2つじゃないかなと思います。
覚悟と信頼、深いですね、
深い
深いね、この意味はね、
これね、今回防災と関係ないといえば関係ないかもしれへんし、多くの方々の中では防災に関係あるよというものなんですけど、映画、新海誠監督のすずめの戸締まりっていうのがありまして、さらには天気の子、君の名はっていう防災三部作とも呼ばれてるんですけれども、これをね、ちょっとマスター来年どこかで防災ショットバーでそれぞれを取り上げてみて、ネタバレになったらあかんから難しいなとも思いつつの一回話をね、防災ショットバーでやってみたいと思うんですよ。
すずめの戸締まりは今やってるんです
か？今やってますね。これはぜひ見ていただきたいのは、やっぱりさっき言った覚悟と信頼っていうのがこの映画には大きく関わってきてると私は思います。さらには防災活動をやってる中で多くの人たちが出会って助けてくれて、でさらには自分一人では生きてるんではなくて、見えないところでもたくさんの支えが自分にはあるんだということが気がつけば、さっき言った自分の大切な人が死なないということもあるんですけれども、自分自身も絶対に死なないという覚悟を持てるという、私は強く感じた映画に思えましたね。ぜひお聞きになられてるリスナーさんで見てないわっていう人があれば、もうイオンは終わったんかな、全国今ロードショーやってますんで、探して一度見に行っていただきたいなと思いますね。であと君の名はとか、天気の子、今度ザビエルが来年解説したら、そんな風に防災に捉えれるんかなということが分かる映画なので、予習も含めて、リスナーの方々、もう一回言いますよ、君の名はから始まって、これ順番に見てほしいんですけど、君の名は、天気の子、そしてすずめの戸締まりを見ていただけたら、私は非常に何か心に響くものが皆さんの中で芽生えるんじゃないかなと思っております、
そういったわけで、今年の、最後の防災ショットバーということで時間が来てまいりましたけども、これから年末年始、火災とかもね、やっぱり注意していただきたいと思いますんで、お出かけ前、就寝前ね、火の元のチェック戸締まり、こういうものを確認いただいて、良いお年をお迎えいただきたいと思いますので、また来年笑顔でお目にかかりましょう、ありがとうございました。
良いお年を、
良いお年を
お迎えください。